改めまして、皆さんおはようございます。今年の私たちの教会のテーマは一致と祈りです。私たちはこれまで祈りについてさまざまな角度から聖書から深めてきました。今年の後半は一致について深めていきたいと思います。聖書の中で神様の働きが起こされるとき、そこには人々の、そして教会の一致がありました。イエス・キリストがこの地上を去るとき、その祈りとして捧げたのは私たちが一つであることです。神様が望む一つとはどういったものなのでしょうか。なぜ聖書はそこまで一つであることを重要なものとするのでしょうか。この複雑で変化の時代において聖書の語る一致は本当に必要なものなのでしょうか。今日の説教はキリストにおいて一つということで話したいと思います。一つということを深めていく上で今日はこの質問から入りたいと思います。なぜオーケストラの演奏は心が動かされるのですか。皆さん心を動かされたことあるでしょうか。多くの方に私は完全な体育会系と思われがちですが、20年前大学生のグループにおいて1年間ソングリードしていたことと、小学校4年生から中学校3年生までヤマハ音楽教室でフルート教室に通っていたことは拍手じゃないです。隠されている事実です。ソングリードの時、最初のさっきもあったんですけど、ピッチパイプっていうので音を合わせるんですね。でピッチパイプで音が取れるようになりました。音を確認してどれって確認してからこう入った時にミーっていきなり外すのを何度もやりました。まあ、なのでこの問いかけをするのは全くふさわしいとは思ってないんですが、なぜオーケストラの演奏は美しいのでしょうか。それはまずシンプルに一人ではできないことだからと思います。音が重なることを音楽では和声、まあ、つまりそれをハーモニーと言います。ハーモニーは一人では作り出すことができません。しかもオーケストラは全員それぞれが違うのに、同じ一曲を奏でるためにそれぞれが自分のパートを果たして作り上げます。こちらの写真は現在世界で一番と言われているベルリンフィルハーモニーです。それぞれの楽器の演奏者たちはその楽器として世界で何本かの指に入る人たちだそうです。もう彼らが一つになって揃えるのはもう至難の技だそうです。なぜかというと もうその人たちはもうそれぞれが上手くて、しかし彼らは常に一つになるためにそのスキルとたゆまぬ努力と、まあ、それを作り上げようと姿勢によって最も弱い音から強い音まではっきり聞こえる、それ完璧に調和したハーモニーが生み出されるそうです。私は生で一回聞いてみたいなと今思ってるんですが、皆それぞれが違うのに、皆やることもそれぞれ違うのに一つのものを作り上げる。まあ、聖書にある一致を深める中でこれはとても重なるものがあるなと私は感じました。今日はこの聖句から深めていきたいと思います。ガラテヤの3章の26節から28節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて 一つだからです。エイメン。聖書のメッセージは何でしょうか。キリストに結ばれた私たちは一つであるということです。今まで私たちの人生はバックグラウンドとか育った環境とかいろんなことが違くていろんなものが区別されてきたかもしれませんが、今私たちにはそういったものは全く関係なく、私たちはキリストにおいて一つです。これは言い換えれば、神様の私たちにするゴールの一つは私たちを救い一つにすることだと言えるんじゃないかと思います。この神様のビジョンと目的と計画をどのように感じますか。これを書いたのは、そしてこれを語ったのは使徒パウロでした。しかし私たちは気づいてないのは、この言葉を語るのにそのことが最も難しい人は実はパウロでした。なぜならパウロが育ったこのユダヤ文化において、これらの区別は絶対に揺るがない、絶対に守らなければいけない区別だったからです。通常2000年前のユダヤ人男性は以下のようにお祈りを捧げていました。神様、自分は異邦人、ギリシア人、外国人という意味でギリシア人という表現を使う、異邦人でもなく奴隷でもなく女でもないことに感謝します。実は彼らはこれを当たり前として毎日のお祈りの中にこのお祈りが入っていました。旧約聖書の中には、すべてのものの前に神様の前で一つっていう考えは実はあったんですけど、それを間違って取って区別がいつの間にか差別に変わりました。しかしこの考えはあまりにも強く根付いていたために、当時のこのユダヤ人男性がこれらが関係なく一つであるということは絶対に言えないことでした。でもキリストがそれを一つにするということです。これは2000年前のことだけではないです。私たちの現代の社会はどうでしょうか。ユダヤ人とギリシア人というのは自分たちと外国人という表現です。実はこれ2年前のデータですけど、2020年現在世界の武力紛争の数は56でした。実は私たちが70年前にもう二度と戦争をしないと決めた、日本が決めた時から世界は平和に向かっていったはずではないでしょうか。でも最も多い数字なんです。実は全く一致してないです。しかもこれには武力になっていない紛争は含まれてないです。部族間、種族間の問題も含まれてないです。もしそれを挙げたらキリがないと思います。奴隷と自由な身分なもの、その表現私たちは今は使わないかもしれないです。でも日本において、実は日本は非常に貧しい国だと言われています。相対的貧困というのがあります。これはその国において通常、豊かに暮らせるということに対して、それに対してその半分以下しか収入がない人たちのことを相対的貧困と言います。実は日本は先進国の中で本当に低い方にいます。そして実は6人に1人か7人に1人、この日本の社会は貧しい、この相対的貧困に入っていると言われています。そこの中にいる人たちはほとんどが社会的弱者と言われる人たちです。この問題も実は少なくなるよりもっともっと大きくなっています。格差が広がり続けています。男性と女性、これあくまで数字でしかないんですが、2020年日本の離婚件数は約20万件でした。これは2分半に2分30秒ごとに1件離婚している計算です。また男女だけじゃなくて性的な問題は 今は毎日のニュースで目にしない日がないほど問題になっています。受け入れていこうという流れもある中で、実は多くの憎しみ、多くの分断が生まれていて、どんどん問題が広がっています。私はこれらのことに対して、ただダメ、良くないって言いたいわけじゃなくて、言いたいポイントは、これらの問題は本当に複雑で難しい問題だということです。また私たちクリスチャンであろうとなかろうと、私たちもその問題の一部だということです。正直に私たちは自分たちの夫婦関係、子供との関係、友人関係を見たときに、そこにおいてでさえも私たちは問題を抱えています。一致することが本当に難しいです。時にクリスチャンこそ傲慢で柔軟性がなく、問題を大きくしています。私たちはこれらの問題を全然解決してないし、できてないし、問題は大きくなり続けています。そして私たちも問題の一部なのです。一つになることは大事だってこと分かってるの。問題は深刻です。しかし今日、聖書は何を言ってるんでしょうか。聖書は、私たちはキリストにおいて一つだと言ってます。私たちにとって全く解決できないこと、一つになることがありえないほど難しいことに対して、神様は一つに、神様には今日その力がある。今日それを私たちはどのように受け取りますか。私たちは今日一つということを考えたときに、まず何よりもそこに目を注ぎたいです。一致は神様のビジョンであり、神様の力が現れる神様の技です。それは神様の力強さであり、神様の思いであり、神様が望んでいることです。そして私たちに一つになってもらいたいと思っていることです。今日まずそのことを一緒に心に留めていきましょう。私たちはキリストにおいて一つになることができます。ではどのようにしたら一つになっていくことができるんでしょうか。一つ目のポイントは、神様の側に立つということです。神様のスタンスを取るということです。エペソの4章の1節から6節をお読みしたいと思います。そこで主に結ばれて囚人となっている、私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく、柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。エイメン。エペソの4章は聖書の中において、一致、もしくは一つであるということを考えるときに、最も大切な章の一つです。これも使徒パウロが残した言葉です。パウロはじめに、霊的な一致を保つように、熱心に努めるように伝えました。パウロが語るように、一つになることは今も語ったように当たり前ではないです。今日はその後の言葉に注目したいと思うんですが、この黄色文字にしたところです。パウロは一致に努めなさいと言った後に、すぐ後に一つのものを挙げました。皆さん、これを聞いてどう思うでしょうか。一致を務めなさいって言った時に一つのものを挙げてくれました。一つ攻めですよね。体は一つ、霊は一つ、主は一人、希望は一つ、バプテスマは一つ、信仰は一つ、そして神様は一人だ。私にはパウロが一個一個その性質を確認しているように聞こえます。 パウロからするとこれらのものには全く曖昧な部分がないです。なぜならこれらは絶対に変わらない一つだからです。なぜそこまでこのことが重要なんでしょうか。じゃあもしかして私が感じるのはこれは究極神様の最も大切な性質にの一つに触れることだからなのかなと思います。神様は唯一の神様です。一つの神様です。これは聖書の一番最初から全く変わることなく語られる、実は聖書の根幹です。でも私たちあんまりこれはピンとこないかもしれないです。イエスはこのように言いました。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルを聞け、私たちの神である主は唯一の主である。これは聖書の中において最も重要な掟と呼ばれている掟です。イエスもこれが最も重要だと言ったので最も重要だと思います。これは多くの方は知っていると思うんですが、旧約聖書のイスラエルの民の時代から文字通り最も大切な聖句でした。どれほど大事かっていうと、忠実なユダヤ人であればこの聖句を朝と晩の2回毎日必ず2回暗唱します。いつ暗唱するかっていうと、寝てる時に目を開けた瞬間に、最初の言葉は聞きなさいっていうこのシェマっていう言葉なんですけど、目を開けた瞬間に忠実なユダヤ人はシェマって言います。で、神様は唯一で、この後に続く心を尽くして神様を愛するということを彼らは2回唱えます。どれほど大事にしているか皆さん分かると思います。私たち時々この聖句を読んで、実はこの後神様を全部尽くして愛しなさいっていうところを一番の掟として捉えているかもしれないです。しかし実はこの聖句が一番初めに言ってることは神様愛しなさいじゃないです。一番最初に言ってることは神様は唯一だってことなんですよ。これはものすごい深いメッセージで、私は全くこれを分かりきってないと思うんですが、でも事実は何でしょうか。事実はこの神様が一つっていうことは聖書の根幹をなす神様の性質だってことです。実はそれを聖書はずっと言い続けていて、神様の民はそこにこだわり続けてきました。神様もちろん多様性を愛しますけど、まず何より神様は絶対に分裂することない一つの存在なんです。唯一の存在ですから、おそらく何より私たちが一致を目指すっていうのはどういうことかというと、神様の性質に預かるということではないでしょうか。そしてこの言葉はただの性質とか概念だけではないんです。これは一つであり、この日本語に訳されている通り唯一っていう意味なんです。唯一っていうのはどういうことかというと、他に神がいないということです。それは聖書の神様以外に他に神様がいないっていうことを前に備えて覚え続けるっていう、そういったことです。唯一の神であるということは、神様が排他的とか高慢だとか他を寄せつけないとか、そういう意味合いではないです。そうではなくて、これは神様以外に神様がいない、つまりこれは神様に対する献身です。神様に対するコミットメントなんです。その意味合いです。つまり今日私たちが霊的な一致、キリストにおける一つっていうことを実現するために必要なことは、神様のこの性質に一つっていうことに預かって神様だけに献身するっていうことなんです。それは神様の側に立つっていうことです。他の何のものでもなくて、いつも神様の側に立ってるっていうことです。 私たちは一致ということを考えるときに、多くの場合、人と人とのことについて考えます。しかし今日、本当の意味で一つになるためには、一つである神様を見て、一つにする力がある神様に頼ることなんじゃないでしょうか。そのためにまず、神様のスタンスを持つことにこだわる必要があると思います。この夏休みの間に、私の娘の一人に、彼女の苦手な、難しい、めんどくさい、とてもボリュームがある宿題が出されました。彼女はそれを先延ばしにしました。私たち夫婦はその姿を見て、毎日朝早く起きて、部活でなんとか暑くてもヘロヘロになって帰ってくる彼女を気遣って、毎日、はい、宿題やんなきゃいけないんだろうなと思いながらも、大丈夫？少し手伝うことある？そういうふうにフォローはしてました。でもちゃんと話さなかったです。お互いに先延ばしにしました。最終的に後で彼女は泣きながらやる羽目になりました。私たちは日々余計な心配が大きくなりました。本当に彼女できるかな？大丈夫かな？でも私たちのその一見優しいようなアプローチは全く役に立ちませんでした。もちろん皆さん分かる通りです。動機のない中学生に宿題をやらせることは非常に難しいことです。簡単だって言ってるわけじゃないです。でも私は、もしかしたら先ほど高井さんが話してくれ、見えてたのにちゃんと話さなかったです。クリアにしなかったです。あなたの責任だよっていうことも全くクリアにしなかったかもしれない。私はそのことを通してハッとさせられました。私はこのような小さいところでさえ中途半端にしてるって思いました。そして最近の自身を振り返りました。最近自分の人生で大変だな、重いなと思ってること、振り返ってみました。そのほとんどは他の人の難しい思いや感情や解決していない問題でした。そして自分の場合、多くの場合それを聞きすぎてしまっていて、なるべく丁寧にやろうと思って、それは大事ですけど、聞きすぎてしまったり考えすぎてしまったり、それに対して自分はどう考えるのかっていうことを考えすぎてしまったり、どこかで健全な境界線、責任の線を引けなくなっていました。そして多くの場合、本当には神様の真理を伝えてなくて、神様に近づけるように丁寧にやってるはずなのに、実は神様の真実を伝えてない。神様のスタンスを取ってないから重くなってるという自分に気づきました。痛い真実は何ですか？本当の真理に立たず問題を先延ばしにすることは、その人を本当には愛してないということです。私は娘に対して本当の愛がなかったと思って悔い改めなきゃいけなかったです。そしてもっと痛い真実は何ですか？丁寧に気遣ってやってることは、実は自分を守ってることです。どこかで私は娘と、思春期の娘と摩擦を起こしたくない、疲れて帰って思春期のあんまり言葉数少ない、不機嫌な、もっと不機嫌にさせたくない、その摩擦を避けました。自分を守ってます。もちろん誤解しないでほしい。これは何でもすぐに解決しなさいとか、そういうことを言ってるわけじゃないです。これは難しいことです。でも私たちは真理があるから、目指すところがあるから、神様のスタンスがあるから、そこに対してちゃんと聞いたり、丁寧にやったりして、なんとかそこに持っていく必要があるんじゃないでしょうか。そうでなければ、神様の目より人の目を気にしてます。私はこの部分で、大きく悔い改めないといけないと思いました。神様のビジョンを実現していくためには、私たちは神様の側に立たないといけないです。今日一致を考えたときに、お互いの話を丁寧に聞いて配慮して何とか解決しようとしているかもしれないです。しかし皆さん自身はどこに向かうべきか、どのスタンスを取るべきか、クリアになってますか？ 間に挟まれると感じて必要以上に重くなってないですか。まだそこに不信や苦々しさの問題があるのに、どっちも正解だ、これはただ受け止めるだけだ、どうしようもないと感じてませんか。もしかしたらそこに神様がいないかもしれないです。あなた自身が神様のスタンスが見えてないかもしれないです。頭では正しいこと分かってるかもしれないですけど、実際にあなたは神様の側に立ってないかもしれないです。神様の目より人の目を気にしてるかもしれないです。でもそれが神様の視点に立たない限り、私たちは最終的に誰のことも助けられないです。相手の課題が残ったままにします。そしてあなた自身を必要以上に重くして、境界線が見えなくなって、取らなくていい、より取らなくていい責任を取るようになって、あなたの霊的さを蝕むことになります。神様の目的は、私たちが神様の性質に預かって神様の力で生きることです。そのために今日、神様の側に立ち続けましょう、一応確かに難しいことです。だから神様が必要です。神様の基準が必要です。どうか今日、目先の痛みではなくて、神様を味わうために神様にこだわり続けましょう。神様は変わらず一つであり、そこに解決があるからです。二つ目のポイントはこれです。一つは全員が必要です。7節から13節をお読みしたいと思います。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、ついに私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。エイメン。パウロがその次に残した言葉は、一つではあるけど全員が同じなんじゃなくて、一人一人は別で、一人一人には役割があるということです。それぞれに賜物が与えられていて、一つ一つになるには全員が必要だということ。このポイントはちょっと具体的なことを話したいと思います。まずこの聖句では聖書的な役割が挙げられています。今私たちは教会として長老の任命を目指していますが、ここに出てくるのは数少ない聖書の中でタイトルがある役職です。福音宣教者は伝道者のことです。牧者は牧会者とか長老とか、教師、そういったものです。こういったものは厳粛に取り扱う必要があります。ですからぜひこれは教会全体で理解して深めて、この点でも一つになっていきましょう。同時に全員にキリストの恵み、賜物の計りに従って恵み、役割が与えられていると言われています。キリストにより体はあらゆる節々が補うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、各々の部分は分に応じて働いて、体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。エイメン。あらゆる節々が補い合うことによって、結び合わされて、各々組み合わされて、一つの体ができます。これは全員が必要です。皆さん走ることできると思うんですが、走るっていうことを考えると本当に面白い動作だと思いますね。私たちは同じ方向に向かいます、走るっていう動作でも、体全部を一つ一つを見たときに、この人もそうなんですけど、走るっていう時にやるときに全ての部分が前向きに動いてるわけじゃないんです。ある一方の手は前に行きます。でも速く走るためにもう一方の手は実は後ろに引いてます。 後ろに引く力も前に引く力もそれぞれが作用して、それぞれが組み合わされて連動して体は動いています。ここにいらない部分はないです。今日キリストにおいて一つになるとき、全員が必要です。私たちは今日この態度を持っているでしょうか。あなたの周りにいるみんなを必要としていますか。あなたは必要と自分が必要だって感じていますか。あなたはこの教会にとって大事な役割があると感じていますか。周りの人だけを状況で判断していませんか。私は時々、あの人は今大変だから、こういうことが起きてるからちょっと今これはできない、もちろん他のことが手につかないぐらい緊急事態のある人はできないかもしれないです。でも私たちは人間はいつも弱い時もあるし、 弱さもあるし強さもあります。でも聖書が言うのは弱い時にこそ強いです。一側面だけでこの人はできないとか決めつけてはいけないです。何か一側面でつまずいてるからといってその人が教会に貢献できないわけではないです。今日改めて全員が必要とされる、そして全員を必要とする、そういった教会を目指していきましょう。それによって一つになっていきましょう。先ほど紹介したベルリンフィルハーモニーが一つものすごいことがあって、私はめちゃくちゃ励まされました。それはこの楽団を特徴づけている性質として自主運営っていうのがあるそうです。つまりどこかなんか幹部とか偉い人がいて、このベルリンフィルは運営されてないそうです。誰か上の人が決定とかしないんだって、誰かのものじゃなくてここにいる全員のものっていう意識がものすごい強いそうです。だから全員の意見を大事にするので、全ての決め事は全員で話し合って、全員が投票権を持ってるそうです。大事なことを決めるときには、ね、みんなで話し合い、必ず選挙で決めるそうです、ね、指揮者とかコンサートマスターっていうちょっとタイトルがある方たちがいるんです。その人たちも一票しか持ってないそうです。でもそれが簡単じゃないんですけど、それにこだわり続けてるそうです。なぜかというと全員が大事で、全員が作り上げることによってこの一つっていうものが生み出されることをずっと信じてるからだそうです。私は励まされました。今日ぜひ私たちもそのようになっていきましょう。ちょっと時間がなくなってきたんですが、具体的なことを話したいと思いました。今日話してきている通り、私たちの一致は本当に難しいです。私たち人間は弱さがあるのですぐに一致しなくなります。だから私たちは具体的に愛によって丁寧に作り上げないといけないです。まず相手の話を丁寧に聞かないといけないです。私たちはなんでそうしたのって簡単に聞きやすいです。疑問で聞きます。で、私たちはこういうことは、これってどういうことなんでしょうかって、まず事実確認が必要です。私たちは勝手にこれあなたはこういう思いでやったんでしょう、勝手に解釈します。でも私たちは客観的に観察する必要があります。私たちは人ですので、それぞれの見方があります。それぞれの物語、ストーリーがあります。丁寧に聞かないといけないです。そして私たちは助言を与えるときも、その人の動機を疑ったりするわけじゃなくて、ちゃんと丁寧に感謝で適切な評価で、同時に伝えるべき、教えるべきところ、ちゃんと丁寧に助言をしないといけないです。今私がこれ話している具体的なことが、今教会で取り組んでいる具体的なことなんです。そして同時に、何かその人に伝えたいと思ったら、脆弱に自分も問題があることを認識しながら、弱さ、気持ち、ニーズ、そういったことを伝えて、正直に伝えないといけないです。何が大事でしょうか。こういう細かいことを学ぶこと、スキルも大事ですけど、これはスキルってことじゃなくて、どれほど一致を丁寧に目指しているかってことです。どれほど全員が必要かっていうことです。どうかそのことを分かって、また詳しくこのことは伝えていきたいと思うんですが、こういったことからも具体的に取り組んでいきましょう。ぜひ私たちはキリストにおいて一つになることができます。 それは神様の力であり、神様の性質そのものです。常に神様の側に立ち、全員を必要として一つにこだわり続けていきましょう。一つから神様の栄光が現れることを楽しみにしています。説教は以上になります。ありがとうございました。